101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。春の季節、桜を中心に野の花がいっぱい咲いて、鳥もさえずり出したりして、本当に西宮の町が楽しい町になっておりますが、そういう中で桜が進んでももっと美しいものをと思いまして、今日は大谷記念美術館の展覧会を拝見しようと思ってやってまいりました。今回の展覧会の担当された学芸員さん、枝松学芸員さんにお話を聞きながら展覧会を拝見していきたいと思います。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたしまして、
ありがとうございます。
今回の展覧会は何という展覧会ですか。
西宮の狩野派勝部叙春祭という展覧会ですね。
勝部叙春祭という方が絵を描かれた方の名前なんですね。西宮の狩野派というわけですが、日本画の狩野派のことでしょ。
そうですね、江戸時代はもう狩野派が
席巻している。
そうですね。
なるほど。日本で画家の集団といえば狩野派っていうわけですけど、この勝部叙春祭という方もその狩野派の一員であったわけですか。
まあ、この時代に正式に絵を学ぼうとすると、うん、まあ、まず狩野派のどこかに弟子入りするというのが、まあ、多かったですね。
でもそれはとっても大きな有名な画壇がの家の会ですから、そこに所属しようとすると相当腕前もよく、可能性を秘めた人っていうか、この人なら入れてもいいっていうのは厳しいんじゃないですか。
まあ、この人の直接の先生が実はよく分かってないんですね、うん、
らら
名前はなんとなく伝わってるんですけど、
はい、
その方の絵を見た人がちょっといないっていう。
あ、そうですか。
でやっぱり狩野派っていうのはお弟子さんを取って、
はい、
なのでたくさんおられるの で、
はい、でしょうね。
ですからまあ実は割と入門はしやすかったかもしれないですね。はい、なるほ
ど。あ、いわば、まあ、町のどこかに狩野派の先生はいらっしゃるよと、あそこへ行けば習えるよというようなことをやったんかもしれません。
そうですね、
それほど大きな会だったという、
ね。まあ、もちろん江戸が中心かもしれませんけれども、
はい、
大阪にも京都にも狩野派の人たちがいましたので。
ああ、そうですか。
はい、
この叙春祭という人がその狩野派の、まあ、人だということは今分かりましたけれど、西宮の狩野派というのにちょっとあれしましてね、これはひょっとしたら西宮の人かなという感じなんですけれど、
まあ、西宮の狩野派って西宮に狩野派たくさんいたのかって言ったら、
はい、
実はそうではなくて、
はい、
まあ、これはこの人のために無理やりつけたようなタイトルでありまして、
逆に言えば西宮にも狩野派の人がいたのよっていうような。
そうです
ね。でこの人は西宮の人なんでしょ。
はい、醸造家のうちに生まれて、まあ、絵を描いた人なので、
酒造りをされてたのが家業の方、
はい。
あ、そうなんです。
まあ、ただ次男さんなので、
はい、
お家はまあ長男さんが次は継がれて、うん、でこの方はまあ分家をして、まあ、株はもらって、
はいはい、
まあ、番頭さんなんかにやらしといて自分はもう絵をどんどん描いた。
のんきなもんですね。
そうですね。
まあ酒造りの家っていうのですから、多分西宮の町方じゃなく浜方なんでしょうね。南の方の出身なんだと思いますけどね。
そうです
ね、うん、西宮は当時ね、まあ、随分昔は町方か浜方か、浜方って言ったらもう酒造りを中心に産業地帯、町方は、まあ、江別さんの中心、近所の、まあ、町商売人の集まり。おそらくこの方は酒屋さんの次男坊でいらっしゃるから浜の方でお生まれになって生活されたんやろうなと 思いますけどね。酒屋さんがどうしてその絵描きさんになられたんでしょうね。
まあ、あのお兄さんも酒屋さんではあったんですけど、はい、和歌にのめり込んでたんです
ね。あららら
ですからこの時代やっぱり裕福なあの酒屋さんであるとか、うん、そういうお家の方は何かそういう文化的なサークルに参加するっていう風潮があったんだと思いますね。
趣味教養の類でそういうことなさるんでしょうね、やっぱり。
で、ね、まあ、でもこの叙春祭はそういう方の中でもやっぱり本格的に絵にのめり込んで、うん、そしてまあ名を成した方ですね。
ああそうですか、はい、時代としたら何年とか西暦でも日本の元号でもいいですけど、
お生まれになったのが1721年、享保6年ですので、はははは、まあ、18世紀の初め頃ということになりますね。
そうですか、300年ほど前の人ですね。
そうですね、
すごい前の人やな。その方の展覧会が今開かれている。でさらにこの今あの館内の貼ってあるいろんなあのチラシとか説明文とかちょっと拝見したら、もうタイトルのような形でですけれど、の時に豪華であって繊細で可憐というふうにあの書いてある。これが絵の特徴ですか、この方の。
やっぱり豪華な絵を見ていただきたいという気持ちもあって、
で,
す、うん、はい、ですけれどもやはりあのいい絵の具を使っているので、はいはいはい、とっても発色が美しい絵が多いですね。
なるほどね、はい、豪華ではある、間違いなく豪華ではある、
はい、
繊細だけど可愛らしいなという、ね、そういう
細かいあの絵とか、はい、そういうのが得意だったんじゃないかと思うんですけど、
はは
まあでも細かく描いてもこう品があるっていうか、
うん、
そういう感じがします。
なるね、まあ、展覧会あの中の方に入らせていただいて絵を眺めながらもまたお話聞かせていただいたらと思うんですけれど、叙春祭という名については何か言われがあるんでしょうか。
まあ、明和元年っていう1764年に、
はい、
あの時の左大臣の九条久実という、まあ、九条家の方なんですけど、この方にもらった名前なんですね。
あ、そりゃその方に気に入られたかなんかいうことでしょうね。
そうですね、
はい、で名前をくださった、
はい、
じゃあ結構なお話ですよね。それはよっぽどのことでしょうね。
そうですね、うん、なのでもう後にはずっとこの名前を名乗るようになった。
なるほど、本名で言うことじゃなく、
はい、
画号としてこれをずっと使われたという、はい、ああそうなんですか。今でもその絵の中にはサインがあるでしょうから、それにもそう書かれているんでしょうけどね、この方の勝部叙春祭さん、名前を聞いたことがあるなと思われる方もいらっしゃるかもしれません。可能派、そんな人いたかなと思う人もいらっしゃるかもしれません。ちょっとここで勝部叙春祭っていうのはどんな人だったのか、あるいはどんな絵を描かれたのか、あるいはどういうエピソードがあったのか、なんかちょっとそんなお話を聞かせていただけたらと思いますが、
今残っている代表作は、
はい、
あのまあ、西宮ではないんですけれども、ね、あの3つのお寺に3つの襖絵が残っているんですね。
お寺ですか、
はい、
ははは
で、これがあのとっても大きくて豪華なものなので、
展示室の中にあるこれですか、
はい、
第一展示室といいますか、1階の一番奥にある大きな展示室、はい、いきなり大きな屏風がいくつも描かれてますけど、入ってすぐ右に6曲一層の大きな屏風があります。これは
この屏風もあのとってもいい金を使っていて、
はあ、
であの、まあ、四季の流れの草花が書いてあるんですけど、
はいはいはい、
でもあのこの屏風でちょっと実は見ていただきたいのは、あの裏面もあるんですよ。で結構裏に気づかれずに行かれる方あるんですけど、まあ、島状に展示してあって、
そうそう、
表も裏も見れるようにしてありますので、
展示場の真ん中の出てきてるなと思って裏側へ入れるようにしてある。
そうです、ね、
なるほど、はいはいはい、
裏回っていただくと水墨の絵になっていて、うん、まるでタイプの違う絵なので、
なるほど、珍しい。表は金箔で、
はい、
きらびやかな絵が描かれて、裏側には水墨、まあ景色も全然違いますね。確かに豪華は豪華ですね。6曲一層、これだけ大きなもの、これは どこにいつもあるものなんですか。
あの
普段は
個人でお持ちのものなので、まあ、今回多分あの人目に触れるのはあの初めてではないかもしれませんが、ちょっと 多分ご覧になったことがないものかと思いますね。展覧会なんかには
あまり出ない、
はい、
まあそうでしょうね。個人のお家に持ってらっしゃるものを展覧会にはあまり出ないと思いますけれど、すごいものですね。
そうですね、ね、
だこの裏の墨絵っていうんですか、水墨画もとっても綺麗ですね。表のこの豪華さとはまた違うの静かな雰囲気ですけれど、でも裏表の屏風って僕知らないんですけども、こういうのあるんですか？
まあ、両面屏風といってなくはないんですけれども、はいはい、ただまあ本来は片面ずつしか見せないものなので、
ですよね、
両方同時にはあまり
見ることはできないです、ね、はい、
ですけどせっかくの展示ですので ね、
そうですね。
でやっぱり入れ替えてっていうこともちょっと、
はいはいはい、
やっぱり両方一遍に見てほしかったので、
フルネイティですもんね、
はい、そうですね、
この屏風には裏も表もあるよっていう、
はい、
またその様子が表と裏とで全然違うっていうのも楽しいですね。
そうですね、
描かれた時どんな気持ちで描かれたんやろうなと思います。気分の切り替えといいますか、大変やったん違うかなというふうに思います。それほど絵の雰囲気というのは違いますもんね。
そうですね、うん、
さあその向かい側にこのガラスケースの中ですかね、これは襖絵、ずっとたくさん並んでますけれど、これは普段どこにあるものなんですか？
これがお寺の本堂とか
でしょう ね、 ね、これは個人の家じゃないでしょう、
はい、
こんな大きな、襖絵もいっぱいに絵が描かれている。いくつものお寺から来てるんですか、作品は？
そうですね、今助春祭の作品で、
はい、
お寺に残っているもの、まあ、襖絵が残っているのは3箇所、はい、3つのお寺さんなんですけど、その3つとも今回ご出品いただけたので、これは代表作、本当に並べて一堂にっていうのはまあない機会だと思います。
もう二度と見られないかもしれないですもんね。
そうですね、一本というのは、
そうですよね、はい、いやそういう意味でもとっても貴重な展開ですし、また滅多にないものですから、僕は今日見られて幸せやったなと思いますけれど、絵の柄、図柄っていうんですかね、こういうモチーフはいろいろ様々ですね。こうやって見ましても似てるようだけども、まあ同じではないという、書くのに時間もかかったんでしょうし。おいくつぐらいまで生きてらっしゃった方なんですか？
まあ、没年は64歳という、まあ、昔ですので数え年、で生まれた月がちょっとわからないので、亡くなられたのは6月なんですけど ね、ですから、まあちょっと年の方はただまあ64歳と言われてます。
酒屋の2代目さん、次男坊さんでいらっしゃって、家業の、まあ、株を持ちで家業もやりながら絵もやってらっしゃったということですか。そんなに長く、若い頃から、幼い頃からというか、絵を始められたんじゃないでしょうから、絵を描かれた期間っていうのもね、そんなに長くはないと思いますけれど、これだけお寺にこうやって収まるぐらいの作品がいっぱいあるということ、まあ、相当集中的に描かれたんだろうなと思います。立派な襖ですね、これ全部こうずっと見ていくと、これがお寺のどの部屋にというふうな想像しながら見ていくと厳かな気持ちになったりしますけど、次の展示室へ移らせてもらいますが、この次の展示室、今度は軸装のもの、これ何か特別意味のあるものがあるんですか、この中に？
まあ、今回33観音図という33幅もあるんですけども、これを展示させていただいてます、
ね、
はい、
あ、すごいな。これは全部御春祭さんが描かれた？
そうですね、元になっているのは東福寺の明兆という有名な、はい、画僧の方がおられるんですけど、はい、この方の作品を模写したものなんですね。
もうすごいですね、一点これ元々のオリジナルが一点かかってますでしょ、
はい、
これがそうなんでしょ、
はい、
でその隣にあるのがそのまず模写ということで、
そうですね、
並べておいてあるんですな、はい、これ別々にあったら分かりませんで、これ、
うん、まあ、模写とはいえやっぱりとっても特徴がよく出ていますし、はい、並べてみていただくことで、助春祭はこういう絵を描く人だっていうことがよりよくわかるんじゃないかなと思って。
なるほど、はい、元のオリジナルと隣同士にこう並べてあるところがミソだということで、 そこからずっとそれが一番最初になって、そこからずっと左へ長くこの軸が並んでいくわけですね、うん、これが全部模写されたもの。
入って割と中央寄りに中尊って真ん中にありますけれども、それから右左というふうにこう分かれてずっとあるんですね。
そうですか。
ですけども、まあ、展示室の関係で33幅は並びませんでしたので、はい、今回今半分だけで後期入れ替えてまた半分出そうと思ってます。
この部屋ではこういうものが特徴かなというふうに拝見しました。次の部屋2階のもう一つの展示室があるんですけれど、こちらではまた違った雰囲気ですね。これはここの部屋ではどういう特徴があるんでしょうかね。
展示ケースの中の下の方には、はい、絵巻物を2つ広げてますね。でその奥に掛け軸も掛けてあるので、
はいはいはい、
ちょっとなかなか華やかというか楽しめる構成になってます。
そうですね、まず奥の方の絵巻物ですが、これは何か台が説明のキャプションに、うん、虫干しがされてるところっていうふうに書いてありましたね。
そうですね、一応小袖屏風虫干し図鑑ということで、
それが台になってるわけです、はいはい、
ただ四季絵巻と言いまして、はい、季節が移り変わってるんですね。
あははは
で夏の部分なんですけど、でもその夏の部分がもうメインになっていて虫干し風を通してる、
風を通してるところの作業の一コマずつをずっとこう絵で並べてくださって、作業じゃないね、これ風景と言いますか。
そうですね、もうありったけの、いいものを屏風とか小袖とかを、まあ、お座敷中に並べてるものをこう描いてるっていうことですね。
そういう感じなのか、はい、そうか。これを見てものどかな感じがしたり、
うん、
もう実にこう細かく写実で描いてらっしゃるなという部分があったり、うん、まあ、いろんなやり方をされてるなというのがありますが、掃除で綺麗ですね。
そうですね、またこれも、まあ、いつも絵の具の話をしてしまいますけど、やっぱりとってもいい材料を使ってるんですね。はい、
そんなのがあるんですね。で対面の反対側 のケースには同じように巻物がずっと長くの開かれてありますが、これこそ四季じゃないんですか。
そうですね、これも実は、はい、春からずっと移り変わっていくんですね。
そんな感じですね、
はい、
虫や鳥や、花や木やといういろんなものが描かれているんですけど、一つずつでもとっても綺麗、厳しい感じの絵もあれば優しい感じの絵もあると、ものすごくあったかい感じもするんですけど、なんか一つずつ季節というよりも何かそれを描いた時の画家の気持ちが見られるみたいな気がしましたけどね。もみじの真っ赤なもみじの枝にカワセミが止まっていて、決してカワセミっていうのは木の枝に止まりながら水面の底に、水面をめがけて何か餌の小魚が動かないかなというのを一日中でも待ってるというああいう鳥ですけど、そんなに厳しい怖い鳥という感じじゃなくて、とっても優しいのんびりした感じで待ってるんやでというような感じがするし、片一方で生地の方は生地、これは厳しいなという鋭い目つきと羽の伸ばした姿というのはとっても鋭く感じられる、まあ、そんな鳥だけじゃなくていろんな花は朝顔でも竹に巻きついた朝顔がとっても綺麗やなと思って足がそこへ止まってしまいましたけど、全部綺麗ですね。
そうですね、これ14メートル近く実はあるので、ケースの中にこうざーっと広げない限りは、はい、いっぺんに見るっていうのはちょっと無理なんですよね。
このケース、ここの部屋だけですね、これ見れるところは。
そうですね、だからまあ今回の一つ見ていただきたいところですね、
はい、メインですねこれは。
メインの一つということです
、ね、おすすめという感じで、それから時々これは教科書にも出てたんちゃうかなと思うような雪の竹に雪がかぶった絵でしたかね。これなんかは見たことあるなという感じが
いいですね、はい、今出ている絵は西宮市史に実は出ていたんです。
それで、はい、 なあ、そうだそうだ、
まあ、雪竹自体はよくある画題ですの です、いろんな方が描かれていて、それで特に叙春祭の画風とかっていうことじゃないんですけど、でもあの、まあ、西宮獅子といえばね、多分人目にとっても触れられてきたものだと思うので、それを描いてた人なんだっていうこと
で、そうですよね。だから西宮市としたらこういう画家が昔いたということはとても誇りに思ってるわけです、ね、だからまあそれともう一つこう、まあ、白と黒 あのコントラストだけで描かれた絵では狩りとかね、それとか襖絵の裏にあったのかな、足とかこういうのも多いですね、図柄としては、あっさりした感じだけれど重厚でもあるというふうなあの描き方が感じられました。でもあれだな、貫禄あるなっていう感じもしましたけれど、でこの叙春祭さんの作品だけではなくて、あの他のこの叙春祭さんが生きてらした活動してらっしゃった頃の周りの周辺の画家の作品も1階 の両接点上にいつもされているところに集めてらっしゃる、
はい、
これどんな方のが出てるんですかね。
そうですね、あの、まあ、せっかくなので、はい、同じ時代を生きた人たちがどういう絵を描いてたかっていうことを合わせて見ていただくと、はい、逆に叙春祭のことが分かるんじゃないかなということで、そうそう、まあ、18世紀摂津の画人列伝、ちょっと大げさなサブタイトルをつけさせていただいて、
はいはい、
まあ、あの同じ時代に活躍した人で言えば、あの大岡春木とか、
はい、
大岡春木という人は実は西宮で結構活動しているんですね。
あ、そうですか。
なんかあの辰馬家の肖像画を描いてたりとか、
そうですか、
まあ、そういうこともしていた人なので、 あとまあ吉村修山というような方とか、
はい、
まあ、同じ時代で活動された方ですね。
あ、そうですか。
でそれ以外にその叙春祭の弟子で、
はい、
まあ、もしかしたら西宮の出身かもしれないって言われている森祖先の作品を、
お猿の森祖
先。そうですね。
ああ、そうなんですか。
だからその叙春祭の名前をご存知の方は、
はい、
あ、祖先の先生っていうことで知ってる方もおられる、はい、
そうですか。
そうですね。
じゃあ森祖先さんの作品もここへ今お猿さんがありますよね、
はい、
ああそうか、なるほどな。
あとまあ叙春祭 の子孫の方が、絵描きさんが何人かおられて、
そうですか、
その中の一人の勝部召喚という、時代はもうちょっと19世紀に入る方ですけど、はいはいはい、この方の絵であるとか、あるいはあの、まあ、池田にもお弟子さんがいたので、
はい、
その池田のお弟子さんの作品とか、まあ、そういった叙春祭に本当に近かった人たちの絵も並んでます。
まあ、大阪で学び、西宮で生まれた方が大阪で学んで画家になられたって言われ、まあ、でもやっぱり池田で教えてらっしゃったり、池田の方がなられたりということはやっぱり相当広い範囲で活動したり、あるいは知られていたという方なんですよね。
そうですね、まあ、もっといろんな交流が分かればよかったんですけど、
ね、
まあ、ちょっと今回そこまでは
なかなか、その書類とか文書とかで残ってるっていうことはなかなかないんでしょう、うん、作品はもし見つかったとしても、うん、
まあ、あの戦前には結構あったとも聞いてるんですが、あ、まあ、焼けてしまって今本当に残っていないので、
まあ、かつて西宮で叙春祭の展覧会が1回か2回か開かれたということはちょっと聞いたことがありますが、
はい、
資料は残ってるんでしょうか。そんな、
そうですね、あの昭和9年にされた時には叙春祭伝という立派な本が出てまして、
あ、
まあ、それは残ってるんですけれども、
あ、
まあ、でもそこへ書いてあることしかも逆に分からなくて、
そうですね、
だからそこの元になった資料はもう多分ないという、
ね、戦災のためにね、みんな亡くなってしまいましたもんね。作品もそうなんでしょうね。
そうですね、ですからもう本当にそれでも随分残っていたなっていうふうにちょっと感じました。
普段我々がどっかで見ようと思っても見られないでしょ。どっかにあそこ行ったらいつも展覧あるよとか言うと、そういうものはないんでしょ
そうですね、まあ、美術館にも若干ありますけど、まあ、いつも出しておられるわけではないですし、
そうですね、大谷美術館以外でこの叙春祭さんの作品があるのは西宮市内でしたらもう庄司さ
ん
ということを、今日はまあ作品ここへ出品されてますけれど、
はい、
普段はもう庄司さん、
もう庄司さんもね、普段は出しておられないので
絶対無理ですね、
はい、そうですね。
そういう意味でもここへ来ないと、展覧会を見に来ないと助春祭には会えないということなんだよね。本当に数少ない作品を苦労されて集められて、転換されておりますし、まあ下絵というんですか、作品を作るために前に描かれたものもいくつか出てますけど、こういうものも滅多に見ることはできないですよね。
残念ながら助春祭が書いたものがどれなのかっていうのは、もう多分子孫のものと一括になってて、ですけどもとってもうまいものもあるので、これはそうじゃないかっていうことで並べさせていただいてます。
その300年前の画家が作品を作るために下絵として描かれる、それはどんな風なもんだったのかなんていうのは、もうこういう展覧会でもなかったら絶対見られないと思いますので、ぜひぜひそういうものもしっかり見ていただけたらと思います。この展覧会はいつまでやってらっしゃるんですかね。
5月の7日の日曜日まで。
5月の7日まであるんですね、はい、もうしばらくありますから、ぜひおいでいただけたら、実際に見ていただけたらと思いますが、それからギャラリートークも行われる。だからその日に来たらいろいろな解説をしていただきながら見ることができる。それはいつでしたかね。
4月22日の土曜日2時から行います、はい、あ、そう、はい、
4月22日土曜日の午後2時から会場内でギャラリートーク、これはもちろん枝松さんお話になる、
はい、
ずっと全館回っていただけるんですか。
そうですね、ちょっと長くなってしまうかもしれないので、ちょっと覚悟してご参加いただきたいと思います。
よくわかりますからね、同じ見るならそうやって見させていただいたら分かります。それ以外にもこの市内の各博物館美術館の連携で連携講座というのがありまして、京都資料館の学芸員でいつもお話聞かせてくださっている江藤さん、4月23日日曜日の2時から、18世紀の西宮勝部助春祭を生んだ社会というテーマで講演をなさいます。それから4月の30日の日曜日の2時からは、例の黒川古文化研究所、苦楽園の上の方ですね、あそこから杉本さん、学芸員さんおいでになって、天下の台所における大阪画壇というテーマで絵の歴史についてお話があるようです。そういうのも楽しみにしながら、いつかめがけて来ていただいたらどうかなと思う。なんか展覧会好調のようですね。
そうですね、
まだ始まったばっかりと言いますか、はい、あれですけど、大勢見に来てらっしゃる。
ありがたいことです、
ね、いいですね、はい、やっぱり西宮の生んだ画家勝部助春祭ってどんな人やろう、作品はどんなんやろうと思ってみんな見に来はると思うんですけど、本当に価値のある展覧会、郷土の生んだ画家の展覧会ですから、ぜひ皆さんもおいでいただけたらと思います。今日は勝部助春祭の展覧会をやっていらっしゃる大谷美術館に寄せていただきました。学芸員の枝松さんにお話を伺いました。枝松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。